というところで防災ショットバーに来た限りは酒ばっかり飲んどらずに、ちょっと防災の話も30分間お聞きいただこうかなと今月も思っておる次第ではございます。
はい。
さて今回も先月に引き続きましてですね、シリーズ想定される東海東南海南海地震を考える、私たちが一般市民が考えることを過去の災害を振り返って、まあ、それらの資料教訓をもとにしながら、あくまでも想定という許される枠の中でツッコン解除したいね。
はい、はい。うん、では想定日時、うん、いつものように2012年12月13日
もうすぐ
木曜日、
もうすぐ
午後1時、
うん、
マグニチュード9の巨大地震が発生、
うん、
で、加古川では震度5強から6弱程度の揺れを感じた、
うん、
シリーズ災害への想定ストーリー 10、
10、 10、ね、今まで9とか8やったのに、うん、
まあ、10になった、10、10、10、はい、うん、で前回の続きで災害時要援護者対策について考えてみましょう、
はい、
ということで、
さて先月お話をしました、まあ先月聞かれた方はですけれども、阪神淡路大震災の教訓で、まあ、阪神淡路大震災では死者6434人の方が亡くなられました、うん、そのうちの直接死と言われる、まあ、間接死と直接死というのがあるんですけれども、うん、災害の地震の揺れでその揺れによって亡くなった直接死の方は5500人約いらっしゃいます、うん、その9割が15分以内に亡くなったというのは事実なんですよね、うん、このことから大災害からの生還というか、大地震からの生還は、まあ、災害因と言われるような災害の原因、今回はまあ地震ということですけれども、これが発生した瞬間から15分間を生き延びることができたら、まあ、命の乏しびは限りなく消えずに済むんじゃないかとマスターは思っとるんやるな、つく、うん、
まあ、じゃあマスター、そのこの大切なね、
うん、
災害発生後の15分、
うん、
この時間の流れを、まあ、我々がね作った学校加古川グリーンシティ防災会制作した、命のライセンスに基づいて、うん、被災のシナリオを想定してみようじゃないでしょうか、
うん、
まあ、ただし、前提としてあなた自身が、まあ、元気でいるという設定で
進めな、怪我してもたらこれ全然話進まへんから、まあ、怪我せえへんという大前提でやりましょうか、
う
ん、
そうですね、
うん、
はい、
ではスタートいたします。大きな地震が来た。ごっついごっつい、これあのバンブーに用意しといてって言うてんけど、ごっつい地震や、これこれ、まあ、めっちゃ怖い、
これ倒壊しとるな、
わ
潰れてる、
これ
近所のビル倒壊したな、これ絶対な
そうそう、想定を超えてるな、
こんほんま想定超えてるかもね、
5強から6弱、
近所のビル言ったらどこや、
いやちょっと言うたかん、
言うたかんな、
うん、昔中華料理屋やったあのラジオ番組やってるビルかな
、うん、あそこ耐震工事終わった、
あまだ終わってん、今やな、地震くんのやったな、あこんなこと言うたかんなこんなこと言うたかん、さてこんだけの地震来たら眉毛、
はい、
どうなるやろな、
地震の想定ならそうですね、まず自分の身をこの強い揺れから守らなければいけませんよね、
うんうんうん、
でそれから周囲の人への気配りも忘れずにしないといけないなと思うんですけど、
まあ、ちょっと待ってくれる、
はい、
まあ、大きな揺れを感じて瞬間的に地震やって本当に認識できる、地震やと自分が認識できるまでにはやっぱり数秒から十数秒必要とちゃうかな、
あ確かに、
うん、まあ、地震と認識できて初め
て、またよしやよしやよしやよしやこれ
よしやしまあ地震やなって分かって初めて自分の身を守ることに進むんやから、まあ、揺れ即地震っていうのはなかなか判断できへんもん、
そうそうそうそう、うん、私なんかね今年のあの正月過ぎやけど三島に、静岡の三島に行ってる時に、うん、朝ホテルで地震にあったんですよ、うんうん、でもその時ね二日酔いかなって思ったもんね、顔洗いながらの揺れやったから、うん、だからいつもこう地震のこととか災害のことを想定してる私でもそう思ったぐらいから、うん、まあ、部長が言うように即認識することっていうのはつく難しいな、
そうですね、まして東南海やね南海地震による強い揺れっていうのはやっぱり30秒以上続くっていうふうに予想されてますからね、
うん、
やっぱりフラフラになりながらこうなんじゃこりゃと私は本当誰みたいな、
一個聞きたいねんけど、まさ、あの一人やったん
ね、ちょっと顔笑ったけど一人やったって言うとくわ。一人やった一人。
それ言うたか。
一人や。一人や。
一人。そうそう。
今の質問なかったことに
しよう。そう。これね、もう放送で流れたらね、もう涙目やわ俺。
大丈夫ですよ。
誰に。
いやいや、うん。
これで30分引き延ばされたら俺も帰られん。これいざ出陣とちゃうで、ね、もうこれ俺負け戦やん。鼻から、うんうん、そうやね、ほんまそう思うわ。もうフラフラになったら分からへんな、ね、
そう、うんうん、そういうことですね。
でもね、日頃からちょっと、まあ、防災訓練とかね、防災番組なんかちょっと興味を持ってる人なら、ちょっと判断する速度はやっぱ変わってくるんちゃうかなと思うんですよ、うんうん、で判断がの速度が変われば変わるほど、まあ早ければ早いほどやね、うん、発生の瞬間自分の身を守ることがいち早くできるようにはなるんちゃうかなとね、部長。
そうやね、あの日常的な生活の中での防災という点から考えてみると、うん、まあ、もしふらついた時、うん、まずその場にしゃがみ込んで自分が倒れて頭を打たんようにするっていうのも自分の身を守る対策の一つになると、うんうんうん、
なるほど
ね、うんうん、まあ、何はともあれ自分の身を守ることに集中することということですね。
あ、そうか、まずはフラッと来たら、うん、そのまま倒れ込む可能性もあるから、うん、普段からこうそんな時にはしゃがみ込んで身を守る、そうそう、ということを癖づけとく。
めまいかもしれへんし、二日酔いかもしれへんしね。
まあ、そりゃそうやね、うん、いや二日酔いじゃなかったけどね。一人やったしね、言っとくけど。
あれ
強調しますね。
いやいや、で強調しておくけど、震度5強以上の揺れの場合はですね、やっぱり我々は適切な判断もなかなかできないだろうし、普段のような自由な行動を取ることも不可能になるんちゃうかなと私は思いますね。そんな揺れが発生したら、家の中とか、もし眉毛ちゃんが働いているような職場ではどんな風に自分の周りになると思います？
でもこの震度5強以上ってことは、うん、私が経験したの阪神淡路大震災の時のあの加古川を襲った揺れよりも大きいっていうことですよね。
そう。
ってことは家の中とか、例えばこの職場も多分めちゃめちゃになって、その辺のあるものとかがもうすごい散乱して、うん、足の踏み場もない状態になると思いますし、うん、例えば固定してない家具があったら倒れてたりもすると思いますし、
うんうん、そうそうそうそう、
家電とか飾りとかももうすごいぐちゃぐちゃになると思います。ぐちゃぐちゃ、
まあ、散らかってるっていうのを通り越して、もう唖然とするんやろね、きっとね、うん、まあ、阪神淡路大震災の時はうちはそうひどくはなかったんだけど、うん、上階の人の話を聞いてると、食器棚から食器が飛び出したりとか、うん、ガラスが割れたりとか、うん、金魚鉢がひっくり返ったりとかっていう話は確かに聞いたからね。
まあ、そのね、上の階の私ですけど、
うんうん、いや、もっと上の階やろ。
まあ、うちは高級本棚が倒れたりね。
おお、高級本棚がね。
そう、うん、そう、ハリボテのやつやね、あの。
か、そう言うたか。
やっぱ上階の方がよく揺れるんでしたよね。
あのね、あれはね、うん、あの揺れる周、こういう周期によって違うみたいで、あ、直接の強烈な揺れだと上の方が揺れやすいとか、いや、真ん中かな、うんうん、が揺れやすくて、長周期といわれる遠くからゆっくりとした揺れは大きく上の方が揺れるとかで、うん、同じマンションなのに揺れの形で違うねんね、あれね。
そうですね、うん、